石野さくら子の監禁ベイベーリブート。この番組は私石野さくら子が毎回さまざまなゲストをお招きしてお送りいたします。本日お越しいただきましたのは、前回に引き続き俳優でありまた怪談師でいらっしゃいます上田浩二さんに来ていただきました。よろしくお願いいたします。
はい、上田浩二です。皆様よろしくお願いします。
は
い、
前半ではヒストリーを俳優になるまでのいかにしてなられたか、はい、そしていろんな失敗と、
はい、
新さんをなめたという、はい、面白いお話を聞かせていただきました。
まあ、自分が悪いんです
けど、ね、いや、はい、自分が悪い話と、はい、この世のは詐欺師もいるなみたいな
というはい、ことと、
はい、いろいろございましたけれども、やっぱ後半は、はい、まあ、夏でもありますし、今怪談師として活躍しておられますので、いかにして怪談に興味を持たれたかって、怪談にフォーカスした話を、
はい、
私もこう3年ぐらい前からやり始めてますので、はいはい、でまあ、もう終わってるはいるんですけど、肥後、はい、橋怪談山で、あの共演もさせていただきましたから、本当は今から共演するんですけど、はい、あのそれの縁もございますので、ぜひ怪談、
怪談について、
はい、まずあの怪談に興味持ったのはおいくつだったんですか？
小学校3年生です。
小学校さ、え、なんかえらいパスンってしてますね。
はい、
小学校不安じゃなくて。
そうなんです。
え、というのはきっかけがありますね。
まずですよ、はい、あのまずですよ、あのあの小学校3年生の時に東宝から学校の怪談という、
はい、若い
映画が公開されたんですよ。
はい、はい、
それでまず学校中が怪談ブームになる、
はい、ですね、
うん、怪談だから、僕の小学校不思議で、うん、漫画本を持っていくと怒られるんですけど、はい、心霊写真の本は OK してくれたんですよ先生。
あ、多分なんやろう、書籍と思ってるのかな、
書籍と思ったんでしょうね。怒らないんですよ、
はい、
だからみんなで持ち寄って、それこそお父さんが買ったとか、はい、そういうような心霊写真の本をみんなで持ち寄って、はい、まあだから心霊写真お化けだけじゃないですよね、はいはい、あの今ユーマなんて言ってますけど、
あ、はい、
あの昔はその時代はね、まだ未確認生物とか動物とか言ってて、
はい、
ネッシー、
土の子とか、
ね、土の子ネッシーとか、はい、宇宙人とかね、
はい、
そういうの話をみんながやってた、うん、
いいですね、あのオカルトブーム
がやってきた、
はい、
さらに言うと、それは6年ぐらいなんですけど、はい、あと3年で、はい、あの恐怖の大王がやってくると言われてたんですよ。
あ、その年ですか、
はい、そうなんですよ。
あれ、私その時多分中学ぐらいやったかな、分からん、もっと大きかったかも、
分からん。僕で96年は、あ、95年か6年、まあ、小3小4年だったんです
、ね、はい、
であと3年でまあ滅ぶって言われてて、だからノストラダムスの番組もしてたし、
はい、
でついでにノストラダムスのあれは何かって、宇宙人が攻めてくるとか、
はい、
でプラスアルファでお化けの、であのフジテレビで お化けがあって、未確認生物があってとか、はい、で日テレさんで行くとあの匿名リサーチっていう番組があったりとか、
は
い、
もうあの頃はテレビでいっぱいやってくれてました、ね、
カルト番組がめちゃくちゃやってて、
はい、やってました。
で、
はい、
学校の怪談でブームになってから、はい、みんなでそんな話をうわっと学校でやってたんですよ、はい、で僕は そこでまず学校全員がオカルト好きだったんですね、うん、そうなるとなってくると
で、ね、はい、
で僕さらに僕一方もう、はい、もう一個 あのみんなと違う出会いがあったのが、はい、小学校3年生か4年生ぐらいの時に、はい、お母さんがラジカセを買ってくれたんですよ、
はい、
僕当時あの XJAPAN のヒデさんのことが子供ながらに好きで、はい、ヒデさんの CD を聴きたいって言った時に買ってくれたんですよね、うん、でもあの CD は聴いて音楽もかっこいいしあの楽しいんだけれども、はい、CD ってそんなホイホイホイホイ帰ってくるもくれないから、ね、はい、持て余すんですよこの CD ラジカセ、はい、
ですね、
で、うん、あのダイヤルがついてましてですね CD、はいはい、AM、FM とこう順番について
る、ラジの部分、
ラジの部分がラジの部分に向けたんですよ、
はいはい、
そこで僕出会いがあったのが、
はい、
まあまああのね、ちょあの、はい、これはね、ままあ、いらっしゃるんですけれども、はい、あの関西のサイキック青年団という番組をたまたまそこで聞くんです、はい、僕結構夜中まで起きてて、
はい、これは奈良やのによう入りましたね。
あ、全然入りましたよ。
そう、私住んでるとこあかんかった、 MBS ぐらいしか入れなかったんですよ。
かな
ほんま、なんやったら奈良放送も入らんやないかっていう時があって なんやろ、山の狭間やったんかな、分からんけど。
それはすごいですね。
いや、ほんま MBS が一番クリーンやったから、ずっともうヤンタンしか聞いてなかった。
僕1008はかなりクリーンに入りましたよ。
でただそのサイキックっておもろい番組があるってことは知ってたんやけど、もう入らんからもうええわってなって、大人になってやっと聞き出した、はい。
あ、そうなんですか、
はい、羨ましいです。
子供の時から、うん、まあ、あのですから北野誠さんと竹内義川先生のお二人が、はいはい、あのお話を、だから夜更かしをしてて、はい、CD もうこれも聞いた、あれも聞いた、はい、ガチャってやった時に、はい、何かおっちゃん、まあ、あの、はい、本当失礼なんですよ、僕、はい、子供だったから、はい、おっちゃんたちが楽しそうに、はい、楽しそうに、ね、内容は分からないけど、内容は分からないんだけれども、いや本当に何も分からないんだけど、はい、でもこれ多分世間的には言っちゃいけないところのギリギリの攻めたことも言ってるんだろうな、うん、
まず金玉がね、
そうそうそうそう、
きええー、声でね、まずってなんやね、
まずまず
話し始めがなんや
ね、まず金玉がねとか、なんか、ね、なんですか、その
ずらずらですねとか、そういう、ね、
そうなんです、あの人もずらでねみたいな、もうなんか決めつけてるなみたいなとか、
決め打ってらっしゃるな、決め打ってらっしゃる、うん、だからその中で怖い話してありましたからね、
はい、そうなんですよ、
はい、
でまあその番組でだから怪談とかじゃなくってその番組にまず出会うんですよね、はい、サイキック青年団に。
で、まあ、サイキックがおもろいと、
おもろいと、
はい、
であの番組っていうのは、はい、あちらの番組は1年に1回農業、
そうやね、
あるんです
よ。いや私、いやもちろん知ってたし、たまに気向いた時に入ってくれるんですけれども、
はい、調子がいい時は
あの、はい、怖い怖いから切ってたんですよ、怖い話し、今日は怖い話ってブチって切ってたんです、大人になって聞いてる時も、はい、なんでかって言うたらめっちゃ怖いでしょ、深夜、
めっちゃ怖いです、
深夜に怖い話されて、
はい、
だから私あの自分で怪談話す前までは、はい、怖い話よう聞かんかったんですよ。
あーでも分かります、すごい、
はい、でもそれって好きってこと、
こその 怖い、はい、怖がれてるってことですよね、
そ怖がれてる、
がれてるってことですよね、はい、で あの1年に1回のあの納涼、ね、のあの怪談特集の後っていうのはあれ地獄なんですよ、はい、あれラジオつけたまま寝てたらね、あの朝方ふっと目覚めたらね、あの、はい、キリスト系の番組になって、あ、
やってる、
はい、あの牧師さんみたいな人が、はいはい、喋ってるんですよ、はい、それも余計怖いんですよ
怖い何も悪いこと言ってはれへんのです、
いいこと言ってるんですけど、
ええことしか言ってないんですよ、
その怪談いっぱい聞いた流れで誰か喋ってるわって、
は
い
は
い、
なんかえ俺罪犯したから、
罪犯した悔い改めろみたいなそれも怖いです。だから僕も一緒で、最初の頃それこそあの、はい、もう中学生ぐらいまでは、はい、カセットで撮って、はい、昼聞くとかそんなことでしたね。
なるほど、でももう聞きたでしゃあないと、
そうです、そうです、
その頃がだから怖い話好き、オカルト好きがラジオで話してはるおっちゃんたちの怖い話に移って、
移って、
はい、で自分で話したいっていうのはまだその頃はない。
そうですね、あの、はい、その自分できないと思ってましたね。
じゃあ小学校の時誰かに話すっていうのはまだ、
そうそうそうですね、はい、全くなかったですね、はい、だからあれを聞いて、はい、で北野誠さんの本を買ったりとかとかしながら、
はい、
あのずっとそれを過ごす、そうですね、それを、はい、それで過ごしてましたね、
はい、じゃあまあ大きなっていろいろあって俳優さんになって、
はい、
去年始められた、はい、そこまでは自分でしようとは思わな
く、全く思わなかったですね。
聞くのはしてはったんですか。
聞くのはしてました。だからあの出演されてたオチューン大コア、
大コアとか、はい、まああのいろいろ
他の怪談グランプリもそうですけれども拝見してましたし、
まあ、大加戸グランプリぐらいしかまあ出させていた、あとは採用戦とかですけども、
はい、
あ、じゃあ今は賞レースとかにも、ね、出てはりますけれども、
はいはい、
え、じゃあなんで自分が賞をやった
の。あのですね、はい、あのまあその俳優をやっていましたと、
はい、
でまあいろいろあって劇団を辞めたんですね、はい、でその時にあのまあ俳優をしたいという熱は僕は正直冷めてはないんですけど、はい、でも俳優っていうのはいいけど、はい、でもやっぱり一人ではできないですよね、あれって共演者がいて、まあまあはい、大掛かりですよね、はい、まあ、や芝居のパフォーマンスって、
まあ一人芝居っていうのもあることはあるけども、
はい、なんかそんな感じでもないなっていうのがあって、はい、一人でできるパフォーマンス何か、
はい、
で役者も、劇団も辞めた、はい、でもなんか表現はしたい、
うん、
となった時に何がいいかなと思った時に 階段やんって。
そうやね。
俺好きやん階段って。
来た。
思ったね。
階段あのとりあえず座って喋ったらええからあの照明とか、はい、多少怖いのにしてほしいけど、
はい、
そんななんか小道具とか大道具とかいらんぞって。
そんなドア乗ったって、はい、いらない
すっごい大道具とかいらんぞ。
大道具とか舞台回るとかでもしなくていいんですよ
舞台回る
とかね、
はいまあ、そういうのはね歌舞伎 の四谷階段とかでやっても
やっていただいてでもそうやん僕が昔から好きだったあの階段ってこの口伝いでお客さんの頭の中に映像を見せてるやん、うん、
やっぱり窮地に立たされた時に
そうです
ですね、何か表現したいんだってなった時に
あとやっぱり、はい、あのまああの癒されてました階段に。
あ、癒され
癒されてました。
怖いものに。
怖いものなぜかというと、はい、やっぱりあのなんていうんですか、お金がないわけですね俳優時代っていうのは、はい、あの財布に1000円も入ってたらあの、はい、お金持ちって思えるぐらいお金がないです。で、新幹線にも乗れないですから東京の仕事っていうのは夜行バスで行くんですよね、はい、
めっちゃ腰痛なんで、ね、
腰痛なんですよ。
もう無理もう無理です私で
帰ってくる時の夜行バスのチケットが買う金がないとかってなると、はい、もう何もできないんですよ、はいはいはい、そうなった時に、あの YouTube でね、
はい、
あの その時は YouTube でたくさん階段がもう、はい、まあ、皆さんが話されたら、はい、やっぱ気が紛れるんですよ。
あ、
この惨めな
あの帰りの深夜バスの中で
その惨めな生活に、はい、あのそういう怖い怖い話をね、はい、あの聞かせていただいても、はい、もう本当に気が紛れるんですよこれ。本当本当の話で。
あ、なんかそういう時っておもろい話を聞きたがる人と、
はい、
ちょっとあのダウナーな方を聞きたがる人とで分かれるんですよね。
僕ダウナーな方やったんですよ。
分かる。私もめっちゃ落ち込んだ時に、はい、牛島くん呼んで癒された時があった。
まだマシだみたいな
私はまだ
まだ
ここまで落ちてない、
まだマシ
牛島くんには出会ってない
出会ってないと
分かりますわ。そうなん
ですよ、はい、借金もあったし。あ、そうなんですよね、はい、だからそういう時に、はい、あのね癒してくれたっていうのが階段ですよね。
じゃあもう恩を返すというか癒す側に。
そうですね、
はい、
階段で癒そうとちょっと危ないですけどねそういうのも、はい、
で、まあ、先輩で徳丸さんっていうその、
はい、
ね、あの一緒にラジオやってらっしゃる方で、
ええ、
こう階段もされてる方がいますし、だ第一階段はどこで降ろされたんです。
私はあの、はい、中山一郎先生のイベント、はいはい、階段イベントっていうのはその、はい、ちょくちょくお客さんとして見には行ってたんですよね、はい、あのお金がなくてもチケットの、あの、
はい、
価格ってそれ良心的な価格
だから、ね、
あの、はい、行けたんですよね、はい、でその時にまあまあ中山一郎先生のイベントで、はい、あのお客さんが喋るコーナーっていうのがあったんですよ、
はい、あなんか儲けてありますね、
ええ、うん、そこで話をさせていただいたんですよね、はいはい、一話させていただいた時に、はい、あの怪談ファンの方って、はい、あの 僕も実はそれをやってて、
はいはい、
それをやってる方やから見たことはなかったんですけど、はい、階段を聞きながらうんうんうんうんってうなずいてくれるんですよ。
は
で、
うんうん、
自分が、うん、さあ怖いことを言うよ、うん、怖いことを言う、うん、はい言ったよっていう時に、うん、うおーっていうリアクションをくれるんですよ。
わあ気持ちいい。
わあ気持ちいい
気持ちいい。
それを味わった時に、
はい、
これしかない。
見た見た裸の王様
の裸の王様の感じがまた戻ってきたんですね、
はいはい、
あの先週のあの裸の王様の感じが戻ってきて、はい、俺これやりたい。なんならあの舞台に立ってた芝居よりもこれ気持ちいい感覚、
うん、一人の手柄です
ね。一人の手柄、はい、そうです。
あでもよっぽど上手にだから話されたんや
と。あもう全然でもしどろもどろで、はい、もうカミカミでしたけどね、
まあ、あの怖い話ってほんま不思議で、
はい、
しどろもどろなんが、うん、なんていうかリアリティ
の
時もありますし、まあ、だからって言って技巧がなかったら伝わらんし、うん、みたいなわけのわからんところがありますもんね。
そうです。だから、はい、そういう意味でそのサイキック青年団の、はい、あの普通に話をしてると、
はい、
普通にお二人が話をされてる、
はい、
その中でふっと聞いてたらこれ怖い話やったんやんって。
あのおじさんたち目みたいな。
そうです。騙された、
はい、騙してはないと思います
っていうようなところそういう部分が好きで、
はい、じゃあのいろんなあの、
はい、
階段誌って今、ま、多いじゃないです
か、はい、
ほんでご自身ももう それが、まあ、デビューと言っていいのか分かんないですけど、はい、まあ、それは素人としてやられて、
ええ、
でその後はまあ演者としてやられてはおられますけど、はいはい、いろんなスタイルありますやんか
階段のスタイル、はいはい、
で俳優としてのスキルを生かすこともできるし、
はい
まあ、もうちょっとこう平らに喋ることもできますけど、はい、どんな風にこの先
あ僕はでも今おっしゃった、はい、やっぱりその俳優というのを生かしたいと思ってますね、
はい、
でお芝居のパートっていうのは、はいねあのはい、好みあると思いますけどやっぱ感情をぐっと入る、はいはい、入る方だと僕は思いますね。
そうです
ね、そこは芝居ですね、うん、なんか僕の中で、
はい、
でそれを、ね、あの嫌いな人ももしかしたらいるかもしれないですけど、うん、自分はそういうスタイル、うん、だから語りの部分と、はい登場人物が言葉を話をしている部分、うん
はい、
そこは芝居が入ると僕は思ってますね、う
んうん、いいと思います。だって、はい、あのいろんなスタイルがないと思んないですから、
うん
はい、いろんな絵柄いろんな漫画が私何万で漫画に例えない個性ですね。
そういう意味ではあの、はい、石野さんもすごいこう憑依され
いや私を憑依系とか
ぐったりされてないですか階段の話された後。
そうですなんかぐったりしますね。
なんかあの、はい、大コアの第4章なんか話された後にも、はい気だるいもうぐったりした
事後みたいな
事後みたいない
や、まあ、でもよう見ていただいててすみません、はい、ありがとうございます。
前の、はい、だから第1回の肥後橋怪談山の時も、はい
あそう第1回見に来てくださってたんですよ、なんか鼻のある人が客席におるわ思って、名刺出してくれて上田浩二さん聞いたことある。あ徳丸さんと一緒にやってはる人。
そうですね、
はい、
あの時もこう話された後ぐったりされます、はい
してましたなんかにこやかじゃなかったでした。
その後のフリートークのところはすごいにこやかなんですけど あれは一人ずつお話最初されていくじゃないですか、はい、前半は、はい、そこはすごいぐったり。
いや私もはい、私はそういうお芝居の素養とかそういうちゃんと習ったりはしてないんですけど、一応、まあ、芸人もう私さっきも言った通り、はい、怖い話をずっと聞いてなかったんですよ。怖すぎて、はい、でも好きでこうあなたの知らない世界とかを、はいはい、もうドアとか全開にして、ええ、お母さんが見えるところからこうやって見るとか、はい、それぐらいには好きやったんです
よ。徳丸さんと同じパターンです。
そうや
いつでも逃げれる環境を作ってそうそうそう安全ない
つお化けが出てきても逃げられるようにって、はい、して、はい、もうやってたんです、うんうんまあ、それぐらい好きやったんですけど、はい、要は人の話を聞いてなかったから、
はい、
まあ言うたらどういうのが怪談のなんか、はい、よくあるパターンかって知らなかったんですよ。
そのフォーマットというか
フォーマット知らなかった、はい、だから例えば憧れすぎて稲川淳二さんみたいになってしまうということもなく、はい、もちろん稲川さん知ってますけど、はい、だからってこうせなあかんというのもなく、
はい、
自分の芸風のままやったっていうのがあの形。
あでも他にいらっしゃらないですよね、ああいう雰囲気って。
そうなんですかね。いやでも俳優さんの前で、はい、要は私劇場型とか言われますから、
はい、
俳優さんの前で稚拙なものみたいな気はしますよ。
その俳優ってその僕大したことしてない
ねえ、この謙遜の試合、
謙遜の試合
徳丸さんに来て殴られたいキャリアもある、
僕刀で
切られたい、
僕刀で
黙れお前たちそこに治れ
治れみたいなね
いやだから、うんはい、だから例えばその上田さんなんかは、はい、でも聞いてはったじゃないですか。誰かの真似しようみたいなのはなかった。
あ
この人のスタイルが好きやったから、例えば竹内さんとか。
あでも僕は正直やっぱり知らず知らず、はい、竹内先生の話し方にはなってると思います。
ほんまですか。
ツイッターで最近一人で喋れる機能があって、
うん、ありますね。なんかボヤンって出てくるやつ。
そうです、
はい、
僕なんかなんて言うんですか、その、はい、竹内先生のあのオタク飲みチャンネルとか、
はい、YouTube で
YouTube の、
はい、
ああいう雰囲気で僕多分喋ってるんやろな今ってめっちゃ思ったりします。ああ
なるほど、確かにこう
影響は絶対受けてます、は
い、そうなんですよね、はい、上田さんのやつ私も YouTube で一回見させてもらいましたけど、はい、こう役者さんやからって最初からじゃなくてこう、はい、最初本ってかなりフランクに入っていかれて、
ね、
まあこのさっき言ってはったようにこう状況入るところは
そうですね、そうですね、
こう技巧を使われるみたいな感じですもんね、
はい、そうです、はい、だからそういう意味では
おひたしが竹内さん
そうですね、めちゃくちゃ影響は受けてる と思うんですね。
どっかで下ネタが出てくるかもしれない。
そうですね。
金玉階段とかになってしまうかもしれない。
金玉階段、
こんなイケメンが金玉階段をしだすかもしれな い, い,
やいや好きですからね、そういう話も。だからサイキック聞いてたら
どうしようもないですからね。俺はもう私たちの責任じゃない。
はい、階段の話じゃないんですけど、はい、僕あの20代の時にね、あの付き合ってた恋人がいましてね、はいはいはい、あの僕部屋の中で、はい、2人でだからその昔の録音したやつを聞いてたりしたんですよ、
はい、サイキックを、はい、
あのというかまあ彼女は部屋の中で無言やって、はい、無言の時間ってあるじゃないですか、はい、同じ部屋にいたらね、はいはい、僕やることないなと思って、はい、ああそうやそうやガチャって聞いてたら、はい、そしたらあの北野誠さんとね、はい、竹内先生のトークがあるんですよ、はい、で、はい、僕はあの笑いながら聞いてるじゃないですか、うんうん、で彼女がむくっと立って、はい、僕のね向こうの方に部屋の向こうの方におったのに、はい、僕近づいてきてるんですよ、はい、これかって言うんですよ。
何やろ、
あんたってなんか変な、はい、なんかものの考え方とかなんか変な角度で言ったりとかなんか映画を一本見るにしても面白かったでで終わったらええのに、なんかツッコミどころを探したりとかいじったりなんかそういうことをしがちやんなって、この人らかみたいな、
この人らのせいか
この人なんかだからなんかあんたがカルピスウォーターとしたら、うん、あのカルピスの原液を見た気がしたわって彼女が言うてました。
恋人
言うてましたね。あそうやー、やっぱより影響受けてるんやと思いました。
だいぶ受けましたね、
はい、すぐ別れましたね。
悪いカルピス浴びましたね薄まってよかったですね。
もう薄まって
飲めるぐらい薄めてよかったですね。
でもあのもう彼女は出ていきましたけどね本当
濃かったんかな、
濃すぎ
ちょっと濃すぎない、
この人らかって言うてましたよ本当に
面白いセンスある彼女やな、
うん、バレました。
バレましたね。
僕もでも自分の気づいてなかったんですよそれは。
いや、うん、多分そんな人山ほどいますか。
あでもいると思います、はい、だから、うん、あの社会人だってなんか話し合うなっていう人に、うん、サイキック聞いてました聞いてるんですそういうことってよくあります。
やばいですね、はい、いやだから、はい、私もあのやっと大人になって聞けるようになったりもしましたし、はい、だから階段もやっぱやっと古いのを聞き出したりしてるんで、はい、
あの
だから芸風っていうのはこれなんか、うん、これからはあのやっていかれるにあたって、はい、なんか賞レースとかに出る気持ちは終わりですか。
賞、うん、レースはやっぱ出ていきたいですね。
あの文化系賞レースっていうのは、はい、どの文化系もそうですけど、はい、出なくても出てもどっちでもいいとは思うんですけど、はい、あの出て初めて傷、うん、なんていうかこう研磨される賞レースならではのなんかってあるじゃないですか、はい、そうですそうです。まあ、あと単純に私、うん、戦い好きっていうところもあるんですけど、
そうですね、はい、なんか
紅葉というか
あのライバルたちが会場で聞いてる感じがまた
そうそうピリピリした賞レースならではのピリピリした感じ
そうですねあれもたまんないですよね。
たまんない嫌ですよ。もう行った時なんで私申し込んでもうたんやろ
う
とか、
はい、あそうです、あの椅子に座るまで本当にもう逃げたい、はい、
もう嫌やもうなんで申し込んだやろ、もう嫌やもう嫌もうせえへんと思うんやけど
ねえだから全身痛なるんです
痛なる方ですか。
全身痛なるんです。賞レースの時は
そうなんや。
僕出た時の審査員、はい、竹内先生でしたから。
あ最強戦の、
はい、最強戦の
はい、
そらそら全身痛なるでしょ。
そうですよね。だってもう現役が
そこにルーツがいらっしゃるんですよ
なんかそういう時でとりあえずこうバーって殴って気絶とかさせてこっちの気楽にしたいみたいな気にします
よね恐れ多いですね。僕そっち見れなかったですもんね本当に。
わかります。いないものとする
そうですね
私の視界からいないものとする
でもね、はい、やっぱりねあれはあれでね、はい、裏話気持ちよかったんです。
あ、なんですか。
だって、はい、僕が今階段を喋ってる、
はい、
とうとうと階段を語ってる中で、はいはいはい、竹内先生が聞いてるんですよ横から。
聞いてますね、はい、
その感覚って味わえないと思わないですか。
いや確かにそうですね、
はい、 それを その気持ちをその、はい、そのドーパミンの出方がすごかったです。
あ
もう体が痛いのか、はい、ドーパミンが出てるのか、もうだから次の日はね、はい、24時間ぐらい寝ましたね。
だいぶなんか出たり失ったりしたんでしょうね。
でも予選決勝行けなかったから悔しくて深酒したっていうのもあるんですけど、はい、
綺麗に落としますね。
い
や、
はい、まあ、そういうことでやっぱり賞レースはそういう思いをしながらもやっぱり今後も出ていくと思います。
そうなん
です、
ね、はい、私もあの
石野さんはどうですか。
いや、そう、私もね、はい、今ちょっとあの、はい、よう分かってないんですけども、はい、まず自分をちょっとまだまだ足りないんで、
はい、
技巧を技巧って言ったらちょっと偉そうですけど、
はい、
あのだって私お芝居もちゃんとなろうってことは NSC でですよ。
でも
NSC 発揮って、はい、ろくなこと教わってないんですよ。ごめんな、NSC の先生方。あなたたちはすごい好きやったけども、あの時代は。
いやでも、すごいもう原石というか、もうダイヤの、すごい人たちじゃないですか。
いや、勝手におもろなって、あの人ら。藤原とか千原兄弟同期ですけど、勝手におもろ
にな
る、
はい。
勝手におもろしろなる。基本芸人は勝手におもろなるって。
教わるものではないわけですか。
一応今はすごいカリキュラムがあるみたいですけど、うん、
は
い、
当時は
なんか基本的な発声とかそんなんちゃいます、知らんけど。 あとなんか競争意識みたいなのは1位主席決めるとかもあるみたいです。
あ、競わせるみたいな、
はい、
うちの時代タップダンス習うとかほんまなん
だ。私もなんかね、はい、鉄板みたいなの買わされました。鉄板、あの靴になんか鉄板
貼る打つんですか。
打つ、あのほんまのシューズ買われへんから、はい、鉄板を買わされて、でも
あそうか、普通の高いから、
高いから鉄板だけ買う、これつけてこいって言われて、
はい、
でももう何もかもやる気出なくて買っただけで、ずっと、もしかしたら今でも家にあるかもしれない。錆びた鉄板、
錆びた鉄板だけがそこへ。あ、タップダンサーじゃやってはらなかった。
何にもやってない、何にもやってないです。じゃあこれからの俳優としての動きもお伺いしていいですか。はい、怪談師としてはもうお伺いしましたけど、
はい、あでも正直言って僕はもう今怪談を頑張りたいです。もう本当に気持ちとして、だから、はい、ああいうプロフィールとかでも前は俳優を先に書いてるんですけど、はい、怪談を今先に書いてる、はい、
そうなんです。はい、今のスケジュールをツイッターとかで拝見しましたら、その怪談がかなり多いんですよね。
そうです、はい、あの単純に俳優のオファー来ないです。
単純に
来ないのはありますけれども、でもやっぱ階段の方が僕は今楽しくって、うん、
いや分かる。私もついやっとなんかこう、うん、ショーレースじゃないとこでやる面白さもちょっと感じ出しました。
あ、
まあ、全然別個じゃないですか。
確かに石野さんで大コアからでした
っけ。大コアから、大コアでなかったから、はい、しばらくずっとショーレースしか知らん子やったんですよ。
ショーレースだからバトル上がりっていうか、
もうバトルしか知らん、
バトルしか知らない、
なんか座談会みたいなんで階段語るなんかもほぼほぼしてない、
は
い、
あ、じゃあトーク形式じゃなくて、そ
うそう、殴り合うことしか知らん。
むちゃくちゃ
野良犬のように殴り合うことしか知らない。
今日はむちゃくちゃ怖い方と。
ガルガルガルガル。勝ち負けしか知らん。
あいつ何の話できょんねんみたいな。
でもね、まだそういう、はい、下地がないので、だからそういうコンプレックスもありますから、ちょっとそういうの日後橋階段とかやるときに、
はい、
常に新作を下ろすような
と
かをして、こうちょっとずつ私は伸びていきたいな。
あ、
ちょっと数が少ないんでね、私
和数の方が。
あ、和数、取材とか行く派ですか。
行く派ですね。
もう少ないけど、はい、聞こう。どういう、奈良県って多いですけど、
はい、
そういうなんか地域密着型ですか、それとも全国型ですか。
あ、まあ、全国のお話は集めたいですけど、はい、僕はやっぱ地元で歩いて、は
い、あ、
その辺のカフェとかに入ってマスターに聞いたりとか。
へー、
たまにあと奈良公園とか座ってたら、はい、おじいちゃんとか鹿に餌あげてたりするんですけど、はい、そういう人に話聞いたりとか。
うわー、やっぱこれ営業時代に培ったやつや。
ないな言われて終わるんですけど。
ないな。それよりわしの若い頃はやな。わしは偉かったんや で
昔の話聞いて帰ってくるだけですからね。ほとんどが。
告知はもしございましたら、はい、
はい、8月12日に、はい、富田康弘君と、はい、田中俊之さんと3人で、はいはい、 階段をライブをさせていただきますので、はい、詳しくはツイッターをご覧くださいませ、はいはい、
もしあのこれ放送した時に終わってたらごめんなさい、
申し訳ございません、
はいはい、あの詳しくはツイッターとか私があの調べて書きます、
ありがとうございます、
はい、本当にあの、はい、階段そして俳優時代の話も本当におもろかったです、
はい、ありがとうございます。あ
のこれからもなんか、はい、今か階段に力入れてらっしゃるということで、ええ、私もその別の階段会とかで、はい、ぜひ愛まみえんことを、
あ、
はい、
もうお手柔らかにその時はよろしくお願いします。いや、
ガルガルガルガルガルっていきます、ね、
そこは勝負なんで、はい、
まあ、バトルじゃないですか、ね、はい、本日お越しいただきましたのは、はい、俳優でありまた階段師でいらっしゃいます上田浩二さんでした。ありがとうございました。
皆様ありがとうございました。
元気ベイベーリブート。